恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。今日はこのところから友なるイエスという題で一緒に御言葉を味わいたいと思います。先週の日曜日、突然のようにこの国の総理大臣が倒れ、意識を回復しないまま首相の座を明け渡すという思いがけない事態が起こりました。そしてあれよあれよという間に石川県出身の森さんが総理大臣になられたわけですが、聖書のテモテ第一の手紙の2章1節から3節に、王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにとありますように、私たちは政治家たちのためにも祈る責任がありますので、ぜひですね、皆さんそれぞれでですね、本当に小渕さんの意識が回復するように、本当に無念のうちにですね倒れられたその状態からですね、本当に癒されてもう一度元気のお姿を見ることができるように祈っていただければと思うのですが、聖書の中にヨラムという王様が登場します。あまり有名な名前ではないかもしれませんが、南イスラエル、このユダの王様として8年間だけ王座についていました。しかしヨラムがしたことといえば、自分の王座を狙うかもしれないこの兄弟たち6人を皆殺しにし、また側近たちを殺すというですね、横暴な限りを尽くします。そしてまたそれ以外に誠の神様に背くですね、様々な偶像に仕える罪を犯します。ヨラムは40歳で亡くなります。ヨラム王様が死んだ時、エルサレムの人々はホッとするんです。王様が死んだ時、ホッと胸をなでおろします。アウトラインの1のところに書いておきました。歴代史第2、21章の20節にこうあります。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼は人々に愛されることなく世を去った。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には納めなかった。ヨラムっていう王様、死んでからなんと寂しいことでしょうか。彼は人々に愛されることなく世を去った。これは寂しい言葉ですね。私たちが死ぬときどうなんでしょうね。惜しまれ涙の中で送られるか、やっといなくなってくれたか、ほっとされてですね、愛されることなく送られるのか。私たちはヨハネの福音書の第11章に先週から入ってきたのですが、ラザロの死の場面を見ています。そしてこのラザロは愛された人でした。女の兄弟マルタ、マリアから本当にですね、ラザロは愛されていました。 そして何よりもイエス様から愛されたラザロでした。イエス様ご自身もこのラザロを心から愛しておられたのです。11章の5節にわざわざイエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられたと書いてあります。ラザロが重い病気にかかった、一刻の猶予もならない渋滞に陥った、姉妹は離れたところに滞在中のイエス様に伝言の使いを走らせます。あなたが愛しておられるものが病気です。ただ一言の伝言。あなたが愛しておられるものが病気です。そしてイエス様ご自身もこのラザロのことを11節のところで、真ん中の行、私たちの友ラザロはとあります。イエス様はラザロのことを私たちの友ラザロと呼んでいるのです。ここで使われている友っていう言葉。そして5節やまた3節で使われている愛しておられるもの、実は同じ言葉なんですね。友っていうのは愛するものっていう意味です。この友、愛するものっていう意味を持った友っていう言葉は初代教会のクリスチャン同士の間で普通に使われていた言葉のようです。私たちの教会に来ると誰々兄弟、誰々姉妹とですね、こう呼び合います。初めて教会に行くとなんとなく異様な雰囲気がするんですよね。ああ、自分は場違いなところに来てしまった、なんだかこの教会の人たちはみんな親戚同士みたい、私は違うっていうですね、違和感を感じたり、教会に来ると途端にですね、姉妹姉妹なんて、来たばっかりなのにおしまいなんてですね、なんだろうと思った人がいるらしいですけど、異様な感じがしますけど、もう一つの言い方はですね、この友っていう言葉だったらしいです。ヨハネの 第3の手紙の15節に、平安があなたにありますように、友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。ここで2回出てくる友人という言葉が同じ友、愛するものという意味です。イエス様から愛するもの、友と呼ばれたラザロはなんと幸いでしょう、幸せでしょう。そしてなんとイエス様は私たち一人一人をも友と呼んでくださっているのです。イエス様は11節で私たちの友ラザロは眠っています、しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのですと語られました。しかし弟子たちにはその意味が分かりませんでした。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょ。イエス様の命を狙っている人たちがいるユダヤには弟子たちは行きたくない、できれば遠くに留まっていたい、ですから眠っているのにわざわざ起こしに行くことないじゃない、眠らしておけば、弟子たちには分からなかった。しかし13節、しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである、だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた、ラザロは死んだのです。イエス様はラザロの死をここでは眠りと呼んだのです。そしてこの眠りという言葉がクリスチャンの死に対して使われている表現です。キリスト者の死は眠りなのです。よくこの亡くなった人のことをですね、この永眠されましたっていう表現を使うでしょ。永眠っていう言葉を使います。しかしこの表現はクリスチャンに当てはまりませんし、クリスチャンはこの永眠されましたという言葉を使わない方がいいです。なぜならクリスチャンの死は永眠ではないからです。すなわち永久の眠りでしょ。クリスチャンは永久の眠りに死んでつくわけではないのです。すなわち起きる日が来る、起こされる日が来るのです。先週の日曜日の午後、教会墓地で古澤夫妻姉妹の納骨式が行われて、多くの方々がですねおいでくださって感謝でした。そこでも語らせていただいたのですが、教会墓地のことをですね、英語ではこのセメテリーと言います。 このセメテリーっていうですね、教会墓地を表す言葉、その元々の意味はですね、眠る場所っていう意味なんです。眠る場所、そうなんですね。教会墓地っていうところはキリスト者が眠っている場所です。 ですから普通の墓地、お墓とは違うのです。そこには望みがあるのです。死んでももう一度イエス様がいらっしゃる。クリスマスにいらっしゃったイエス様はもう一回来てくださって、生き残っているものは一瞬のうちに、そして死んで葬られているものも新しい栄光の体をいただいてよみがえると、聖書は不思議な予言ですけれども約束をしています。ですから私たちは、教会墓地はただ絶望の場所でも、ただ過去を振り返るだけの場所でもなくして、希望の場所、すなわち眠りから覚まされる日が来ることをそこで確信し、望みに生きる、そういう場所。イエス様が4節です、先週のところですが、語られた言葉は非常に印象深い言葉です。4節、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。この病気は死で終わるだけのものではなく、イエス様は決してここで、この病気は決してこの病気によって死なないとは言っていません。そうではなくて、この病気は死で終わるだけのものではない、死で終わらない。普通人が病気にかかって治療の甲斐もなく死んでしまうと、もうそれでおしまいです、終わりです、 The end です。しかしイエス様はですね、死んで終わりではない、死は終わりではない、死が終わりではない世界があることをここにはっきりと示されているのです。私たち一人一人、確実に嫌なことかもしれませんけど、皆さんの耳には、しかし死に近づいています、一日一日。しかし私たちは死に向かって生きていると思うと、人生は本当に虚しいです。どんなに元気でも、どんなに仕事に成功しても、どんなに今美しくても、しかし一日一日死に向かって生きている。そして死で全てが終わりだったら、人生とはなんて虚しい、なんと寂しい、悲しいものなのでしょうか。でもイエス・キリストは、死では終わらない、死は終わりではない、私たちは死に向かって生きているんではなくして、死で終わらない、さらに先、目覚める永遠の朝が来ることを聖書ははっきりと示して、私たちは永遠に向かって歩いている。私自身、小学校時代から死ということを意識し始めて、本当に死が怖くて怖くて、生まれてくるんじゃなかった、生まれてきた以上はいつか死ぬんだと思うと、本当に自分が生まれたことを呪って、そして死にたくないなといつも考えていました。しかし残念ながら、死が必ずやってくる。人間の死亡率は何パーセントなんですか？死亡率 100% なんです。しかしイエス・キリストを知ったとき、死は終わりではないということを知ったとき、これは私の心に大きな喜び、平安、希望を与えてくれました。私の肉体は死にます、でもそれで終わりではなくして、目覚める時が来る、眠りから覚める朝が来ることを聖書によって示されたわけです。私の好きなエピソードですが、あるクリスチャンのお父さんが臨終のとこにありました。お父さんは自分の家族一人一人の手を握ってお別れを言ったのです。奥さんの手を握って、おやすみなさい、息子の手を握って、おやすみなさい、娘の手を握って、おやすみなさい、ところが一人の息子の手を握って、さよなら、さよならと言われた息子は、愕然としながら今死につつあるお父さんに涙で訴えたのです。どうして他のみんなはおやすみなさいで、僕だけさよならなの？僕もおやすみなさい言ってよ、 でもお前は、他のみんなはイエス様を信じているから、いつかまた会える。だからお休みだけど、お前はいくら言ってもイエス様を信じようとしない。キリストはいらないと拒んでいる。だから悲しいけどお前とはもう会えないのだ。だからさようならなんだ。そのお父さんの言葉に心砕かれた息子は、僕もイエス様を信じるよ。そうか息子、じゃあ言おう。おやすみなさい。本当にですね、キリスト者の死はさようならではなくして、おやすみなさい、また目覚めた時お会いしましょう、そういうですね希望があるのです。皆さんお持ちの聖歌の363番、私自身知らなかった歌なんですが、また教会の礼拝でもまた葬儀でも歌ったことはないのですが、聖歌の中にこんな素敵な歌があることに先週気づいて、先週はこの歌をひたすら歌っていました。眠れ主にありて、いこえ主の御手に、妨ぐる者はいずこにもあらじ。眠れ主にありて、いこえ主の御手に、我らいざ歌わん死の針いずこと。眠れ主にありて、いこえ主の御手に、任せたる者に恐れの影なし。眠れ主にありて、いこえ主の御手に、やがて主はさまさん、とこしえの明日。この賛美 の左の上、363と書いたその下に、元の詩の、なんて言いますかね、出だしが出ています。こうあります。Asleep in Jesus, blessed sleep とあります。意味は、イエスにある眠り。祝福された眠り。なんと、キリスト者の死、イエス・キリストにある死は、祝福された眠りだというのです。死が祝福されたものになる。これは驚くべき言葉です。罪の結果として、人類に私たちに入ってきた死。その死は罪への裁きであり、神様からの呪いであり、そして私たちにとって最大の恐怖の敵でした。しかし、イエス様が私たちの罪を背負い、罪だけではない、罪の結果である死を背負って、私たちが死ぬべき死を、私たちが死ぬべき呪いの死を、イエス・キリストは十字架で代わりに死んでくださったのです。罪を背負っただけではない。私たちの呪いの死をも死んでくださった。これは、なんていう驚くべき良き訪れでしょうか。ですから、イエス・キリストの十字架によって、死の棘は抜かれて、もはや死は恐怖でもなく、災いでも呪いでもなくして、祝福された眠りに変えられたというのです。黙示録の14章の13節にも、今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。皆さん、死者が幸いであるという世界がキリストによって実現したのです。死ぬことが幸い、これは驚くべきメッセージです。しかし、死が眠りとなるのは、死が祝福された眠りとなるのは、in Jesus、イエス様にあってのみなのです。中世の教会で、いつも言い鳴らされた言葉、それは、メメントモリ、死すべきことを覚えよ。自分が死ぬべきものであることを忘れるな。これが合言葉のようにいつも語られていたそうです。私たちは永遠に生きるものではない。いつの日か死ぬべきものであることを忘れないように、高ぶらないように、いつでも備えをするように、メメントモリ。しかし、もう一つの言葉が同時に覚えられていなければ、死すべきことを覚えることは恐怖以外の何物でもないです。それは、メメントドミニ。ドミニっていうのは主です。すなわち、主を覚えよ。主を忘れるな。 この二つが一つになってこそ初めて死は眠りとなり、祝福された眠りとなるのです。メメントモリ、メメントドミニ、この二つをいつも覚えていたいのです。私たちが常に覚えていなくてはならないこと、それはイエス・キリストのことです。そしてこのイエス様はラザロを私の愛する者、友と呼んでくださいました。そして私たち一人一人をも、今日も私の愛する者、友よと一人一人に呼びかけてくださっているイエス様。イエス様が私たちを友と呼んでくださっているということはどういうことなんでしょう。そして私たちにとってイエス様は最高の友なんですが、イエス様が私たちの友であるということはどういうことなんでしょうか。今日の箇所から3つのポイントで、第1番目に、イエス様が私たちの友となり、私たちを友と呼んでくださる、それはイエス様の大きな私たちに対する愛を表しているのです。ヨハネの福音書の15章の13節に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。友のために自分の命を捨てる。皆さん、誰かあなたのために命を捨ててくれた人いますか？あなたのために命を捨ててくれる人が地上に誰かいるでしょうか？そのことを思うとき、すぐに私の心の中に思い浮かぶのは七尾の永井先生。永井先生のお母さんは、永井先生をお腹にはらんだときご病気になられて、そしてお医者さんは、とてもじゃない、この子供を下ろさなければ母体が持ちません、どうぞ下ろすようにとですね、勧めました。でもお母さん、クリスチャンだったお母さんはですね、いいえ、下ろさないでください、私は死んでもいいです、私は死んでもいいから、お腹の赤ちゃんを助けてください。幸い母体も守られて、永井先生はこのように誕生してきました。永井先生、いつも私の母は私のために命を懸けて産んでくれましたとお明かしするわけです。本当に素晴らしいお母さんだと思います。自分のために命を捨ててくれるイエス・キリストは、なんと私のためにご自分の命を捨ててくださった誠の友です。イエス様はラザロを深く愛していました。ですからラザロの二人の兄弟から、ラザロが病気ですという知らせが来たとき、何をさておいてもラザロのもとに駆けつけたかと思うと、不思議な行動を取られましたよね。先週見たところです。愛していたのになお二日とどまった、この11章の5節と6節は読めば読むほど不思議な箇所です。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお二日とどまられた。手を離せないのっぴきならない用事がそのところにあったんでしょうか。いいえ、そうではなくて、ラザロを愛していたのでなお二日そこにとどまったっていうんです。私たちが持ち合わせている愛とはだいぶ違います。なぜそんなことをされたんでしょうか。そして実際にイエス様がラザロのもとに駆けつけてみると、遅すぎました。ラザロは死んで4日も経っていたっていうのです。しかし私たちの思いをはるかに超える愛で、イエス様はラザロを愛していたことがそれでわかるのです。すなわち死後4日のラザロを墓からよみがえらせる、その驚くべき奇跡がイエス・キリストを十字架へと導いたのです。この11章、12章、そしていよいよ13章に行きますと、最後の晩餐の席へとつながっていくわけです。すなわちイエスはラザロを愛していたので、わざわざ十字架にイエス様が追いやられるような形で奇跡を行い、そのことによってイエス・キリストは自ら十字架への道をさらに一歩踏み出されたのです。愛していたので十字架にかけられた。ラザロをその肉体を墓からよみがえらせる以上のことが、イエス様の十字架の死によって成し遂げられるのです。イエス様によって病気が癒されても、また死んでいたのによみがえらされても、その 元気にされた肉体はいつかまた、すなわちラザロはいつかまた死んでしまうのです。確かにイスラエルに行くとラザロの墓というところがあります。そしてラザロを記念するラザロ教会があるわけです。ラザロは蘇らされたんですが、永遠に生きるわけではなくして、ラザロもいつか死ぬのです。死んだのです。しかしイエス・キリストはただ一時的な癒しのために行動される方ではなくして、十字架にかかることによってラザロに永遠の命を与える、死んでも再び目覚めることのできるものに変える、そのことのためにイエス・キリストは十字架の道をたどられたのです。ここにこそ驚くべきイエス様の愛が示されました。とも自分の命を捨てるほどの大きな愛で、この愛はあなたにも私にも注がれ、私たち一人一人を愛しているがゆえに、イエス様は自ら十字架の道をたどってくださったのです。こんな愛を私たちは他に知りません。こんな友を私たちは他に持ちません。第2番目に、友、イエス様が本当の友であるということはどういうことかというと、何者もこのイエス様と私たちとのこの友情関係を、友の関係を引き離すことはできない、決して何者をもっても引き離すこともできない、愛情で愛でキリストは私を、あなたを愛してくださっている。皆さんにも子供時代からずっと続いている友達っていうのいるかもしれません。でも案外子供の時代の友達っていうのはいつの間にか忘れてしまうものです。私も振り返ってみると、子供時代からいろんな友達がいました。目を閉じるとですね、もう本当にいろんな友達の顔がこう浮かんでくるのです。しかし残念ながら私はもう転勤族みたいな感じで、父親の移る時にいつも移り住んでいましたので、友達ができてもすぐにお別れなんですね。一番懐かしいのは、中学校2年の時に高知の須崎っていうですね、小さな町に住んでいた時に、一人のですね、友人ともう無二の親友になって、彼と山の上で手を取り合ってですね、握手しながら誓いを立てたのです。君と僕とは、一生涯の友達の誓いを立てよう。どこに行っても、お互いに友人であり続けようとですね、友人の誓いを立てました。それから1年も経たないうちに、私は引っ越しをして、1回か2回手紙はやったんでしょうか。しかし、そのうちに忘れてしまい、今私は顔は思い出すんですけど、彼の名前なんだっけなと今一生懸命思い出そうとしてるんですけど、名前も思い出しません。一生涯の友達になろうと思っても、時間が経つと忘れ、距離が離れると薄れていってしまうのです。しかし、イエス様が、私はあなたの友です、あなたは私の友ですというとき、どんなに時間が経っても、どんなことがあっても、決してこの友の関係は離れることがない。ローマ書の8章35節、また38から39。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリスト神の愛から私たちを引き離すことはできません。死も引き離すことはできない強い愛で、イエス様とあなた、イエス様と私はつながれているというのです。人間同士の間で一番強い絆っていうのは、親子関係よりも夫婦の関係です。夫婦の関係は地上で最も強い絆です。しかしこの絆っていうのは永遠の絆かというと、いいえ。教会での結婚式を思い出していただくと分かるように、死が二人を分かつまでの誓いです。死がどちらかにやってくるとき、この夫婦の関係は終わりです。私たちは永遠に夫婦で、天国へ行っても一緒に、狭くてもいいから二人だけのマンションに、天国のマンションに住ましてもらいましょうと言っても、残念ながら天国でも夫婁の関係というのはないのです。 地上でのつながりです。死が二人を分かつまで。しかしキリストと私との関係、キリストとあなたとの関係は死がやってきても断たれることがないのです。イエス・キリストがあなたは私の友だと言ってくださると、死んだらもうイエス様の手から私たちの命は水が落ちるように落ちてしまうんですが、いいえ、死がやってきてもキリストにあるものは決してイエス様の手から離れない。その一つの事実は私たちが永遠にキリストにあって生きるということの証拠にもなるわけですが、永遠の愛で私たちを愛してくださっているこんな愛は、どんなに友達が、素晴らしい友達がいても他にいないです。第3番目、最後に、本当の友、それはどんなことでも話すことができる。友達っていうのは心の中にある秘密、他の人には知ってほしくない、言ってほしくないことでも信用して打ち明けることができます。しかしそれを誰か他のところに持っていかれると、あら、この人は私の友達だと思ったのに友達でないことが、それで暴露されてしまうわけですけど、本当の友達っていうのは心の内の全てを打ち明けることができる。イエス・キリストはまさにそのような友です。旧約聖書の中に不思議な存在、王の友、王様の友っていう人物が出てきます。ダビデ王様にはフシャイっていう人が王の友、ソロモン王様には友達でして、王様が呼ばれなくても呼ばなくっても、朝早くってもどんな場所へでも許可なくズカズカっと近づいていって、王様とですね、話しかけることができるし、王様もこの王の友には全部打ち明けるのです。王様のお妃でさえも王様が呼ばれないのに王様の前に行くことはできません。旧約聖書に出てくるですね、エステルはまさにそういう話でしょ。呼ばれないのに命を懸けて出ていくっていう話がありますけれども、奥様であっても王様の前に呼ばれないのに行くのは命がけなんです。でも王の友は違うのです。王の友は本当にですね、王様のその全てを打ち明ける、まさに親友です。また旧約聖書の中でただ一人、アブラハムは神の友と呼ばれています。神の友アブラハム、イザヤ書の41章の8節とか、ヤコブ2章の23節にそのことが出てきます。神の友、どういう意味かというと、神様の友と呼ばれるアブラハムには、神様は自分のしようとしていることを隠しておけない。もう全部アブラハムには伝える、教えるのです。特にソドムのあの罪が神様の前に悪臭として漂ってきたので、ソドムを滅ぼしに行くとき、私がしようとアブラハムに隠しておくことができるだろうかと言って、アブラハムに打ち明けます。何でも打ち明ける、それが友です。ですからイエス様はヨハネの福音書15章の15節でこう弟子たちに、そして私たちに語るのです。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。父から聞いたことを皆あなた方に知らせたから、あなた方は私の友だというのです。イエス様がラザロ、そしてイエス様を信じる私たちを友と呼んでくださるということは、なんと素晴らしいことでしょう。自由に近づくことができ、何でも隠さないで教えてくださる、必要なことは何でも教えてくださる。そこで7節でイエス様がもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言いますと、弟子たちは怯えて答えました。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。それに対してイエス様がこう語られるのです。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。弟子たちはただ 周りの状況だけ、イエス様を狙っている人たちのそのむくつけき顔だけを見て、今ユダヤに行くのは危険です、危ないですから、よしてくださいよとイエス様をとどめようとしています。しかしイエス様は他のものを見ているのです。イエス様を見ているのは父なる神様の御心です。父なる神様は私を今どこに導こうとしているのか、今私に何をさせようとしているのか、そのことをイエス様は見ています。なぜ神様の御心という光を見ているのです。そしてイエス様のこの例え話、昼間は12時間あるでしょう。ユダヤではイエス様の時代、この日の出から日没まで、その光のある時間をですね、時間帯を12に区分して12時間にこう区分したわけです。わかります？私たちは時間というと時計でこう測るでしょ。でもイエス様の時代には時計ありませんので、日の出から日没までを12に区切って1時間2時間と呼ぶわけです。そうすると昼間の長い夏には1時間がとても長くなります。夏には最長がですね、14時間12分になるんです。そして昼の短い冬には最短9時間49分。しかしいくら日中が長くても短くても12に区分していますので、どんな日でも12時間あるんです。私たちの時計の見方とだいぶ違います。確かに12時間昼間あるでしょう。その光があるうちを歩けばつまずきません。しかし光のない夜歩けばつまずきます。イエス様はその当時の時の数え方を例にとって、弟子たちは光を見ていない、まさに夜を歩いている、だからただユダヤの人たちが命を狙っている、それしか見ていない。しかし神様の光、神様の導きを、その光の中を歩けばつまずくことはないのです。イエス様は常にこの光の内を歩いておられました。そして弟子たちにも何とかその神様の導きという御心という光の中を歩くように教え、訓練し、また模範を見せ、何とか弟子たちもいつも神の光の中を歩いてほしいと願ったのです。しかし弟子たちはもうこの最後の時が近づいているにもかかわらず、それができない。神様の光ではなくして人の顔ばっかり見て恐れて怯えて、なすべきこともできない。さあイエス様は私たちにはっきりと御心を教えてくださる方です。光を与えてくださる方です。友と呼ぶ私たちにその心の中にあるすべてを語って、これが道ですよ、これが御心ですよ、これを歩きなさいと語ってくださっているお方。いえ、残念ながら私には聞こえてこないんですけど、私には神様のお心が、その光がわからないんですけど、どうぞ神様が聖書をくださったということは一体どういう意味があるのか、ぜひ覚えてください。神様はこの聖書という光を私たちに与えて、これほどに分かりやすく、そして読めば本当にですね、理解できる私たちの言葉で聖書を与えて、私たちに道を示してくださっているのです。またこの聖書を理解し、自分自身に適応し、神様の導きを私たちが分かることができるように、聖霊なる神様を送って、聖霊によって聖書を理解させ、聖書を自分自身に適用させ、導きが分かるようにしてくださっているのです。今日イエス様が私たち一人一人を友と呼んでおられる、そのことの素晴らしさをぜひ心の中に覚えて、ああイエス様はこんな罪深い、こんなどうしようもない私をでも友と呼んで、大きな愛を示してくださり、その愛にしっかりとつながれて守られており、そしてまさに王の友のように、神の友のように私を扱って私に御心を語っているのに、この私もイエス様と共に歩かせていただこう、この人生をイエス・キリストを私の意図として歩かせていただきましょうと、ぜひ このイエス様と共に歩く人生をさらに続けていただきたいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。